はい、こんばんは、シテイラです。
こんばんは、清水奈です。
こんばんは、早川洋です。さあ、大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast、他各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組の方よろしくお願いします。
お願いします。はい、
さあ232回ということ で人物特集久々に来ました。
久々ですね、はい、でまあ、今回は、まあ、ちょっと強烈なやつを一発入れておこうかということで、史上最大の悪人、
はい、
ドイツのアドルフ・ヒットラーってどんなやつだったのか、
うん、
まあ、ヒットラーって誰っていうテーマですね、うん、ただこれを今回ちゃんと見てもらうとびっくりすると思う、ヒットラーってこんなに普通の人間だったんだっていう、
あ、
そこがね。で今回、僕たちがガイドラインにしたのはですね、これ帯にこう書いてありますね、巨匠水木しげるの隠れた大名作、うん、でまあこの、劇画ヒットラー水木さんのこれね、あっさり読めて本当に内容も素晴らしいので、これが第一のおすすめです。で僕はもう一つ、これは最近出たんですけど、はい、講談社現代新書の、うん、石田裕二さんという、まあ、大工の先生ですね、はい、ドイツ史の、ヒトラーとナチドイツという、うん、この割と分厚い新書を両方を頼りにですね、ヒトラーがどんな人生を生きたのかっていうのを、やっていこうと思います。いやーすごかったね。
いやでも後でたっぷり出てくると思いますけど、うん、なんかね、イラさんおっしゃる通り、なんだろうな、ヒトラーってもう入るヒトラーで独裁者になった時のイメージが強すぎるがあまり、うん、そしてそのね最後もまあなかなかちょっと非業の死って感じしましたけど、その元々がどうだったかっていうと、うん、オーストリア生まれの、まあ、ある不老者、うん、ホームレスになりかけた時からここまでですからね、
うん、そうだね、うん、若い頃って学生時代は普通の子なんだよね、夢見がちで絵が好き、アートの世界が好きな、で皆さん、ご存知のかどうか分かりませんけど、ヒトラーは学校の成績が全くダメだったの。そこからまあ行くとすると、生まれは1889年、当時オーストリアとドイツって別だから、うん、まあ国境の町なんだけどオーストリア生まれなんだよね、うん、だからよくこれクラシックの世界なんかでも言うんだけど、やっぱりドイツ音楽はドイツ人の指揮者、クラシックのマニアの人たちが言ってたのはカラヤンっているじゃん、
はいはい、
ヘルベット・フォン・カラヤンはオーストリア人なのよ、あの人。
あ、なるほど。
だからドイツ人の政党とは違うっていうふうに言ってパージするわけ。
未だにある、
ね、あるあるある、もちろんまあ文化的なものも絡むからね。で国境の町、オーストリアの国境の町で1889年に生まれて、お父さんはね地元の、まあ、国境の町ですから税関の職員なので、ただねやっぱね父さんもダメで DV があって、ちょこちょこ奥さんとかヒトラーのことは殴ってたんだって。でまあそのまま大きくなるよね。ただこのお父さん嫌いじゃん、
ね、
でお父さんは役人になれって言って、うん、実業学校みたいなのに入れるんだけど、うん、ヒトラーはそこを嫌で、うん、成績もめちゃめちゃ悪くてやめちゃうので、自分の意思でウィーンの美術大学、まあ言ってみれば東京の芸大みたいなとこを受けるんだけど、はいはい、ヒトラーは実は絵があんまり上手くないんだよね。
なんでしょうね、
ね、切ない。
なんで絵描こうと思った。
だから勉強ダメだった、美術学校に行くんだけど、うん、絵はあんま上手くない、基本的には建物は上手いんだけど人物は描けなかったっていうふうに、
そうだそうだ、
水木さんが描いてるね、
うん、
でも実際この人人描けないよね。人間のことをちゃんと観察するっていうようなことはできない人だから。
あ、確かにな
ので一番困ってる頃、まあ、その上平君が言ってた町で不老者みたいな生活してる頃は、うん、絵描きの写真を絵に起こして、うん、それをまあその頃プチブルジョアで家にも絵があったらいいなみたいな小金持ちの人に売って暮らしてたっていうんだよね。
いやでもなんか人生本当にね、何から分かんないですけど、それにしてもすごいですよね。
いや積んでるよね、
まあ、
でも
まあちょっとネガティブな意味でですけど、アメリカンドリームじゃないけどね、
うん、
なんかオーストリアンドリームなんか知りませんけど、
いやもうダークなダークな夢をそこから見ていくんだよね、うんうん、でこの頃まだ要はお先真っ暗時代です、
ね、
ただこの頃もものすごくプライドが高いんだよね、
うん、
それありますよね。
そう、俺はその絵に関しては天才だ、
うん、
なので自分を合格させなかったウィーンの美術学校が良くないっていうわけよ。で2回失敗してさ、どうしようかな困ったなって言ってる時に、うん、第一次大戦が始まるんだよね。で、この人ウィーンで戦うのは嫌だけどドイツが大好きでオーストリアが嫌いなの、
うん、
まあオーストリアはハプスブルグ家、こっちが嫌いでドイツが大好きなんで、
うん、
バイエルンの陸軍にはちゃんと入るんだよね、
うん、
で初めて自分の場所を見つけるのよ。学校は合わなかった、美術もダメ、実業もダメ、成績は最悪、受験に2回失敗している、うん、だからみんなこれパッと忘れてると思うけど、基本的にこのヒトラーはこれを見れば分かるよね。この後アカデミックの教育受けじゃないから高卒です。最近鬼越トマホークが高卒お笑いのことをやってるんだけど、そういう感じ肉体派なの。
へ、分かる人は分かるんですね、
うん、分かる人は分かります、うん、この14年に第一次世界大戦始まるよね。バイエルン陸軍に入って6年間 やっぱ馬があったんだね。
じゃあ戦争がなければこういうふうに本当に戦争が生んだ長寿ですね、うん、
だからこの人軍隊の中での例えば、戦友の友情とか、うん、自己犠牲とか命令されたことを最後までやり抜くみたいな、うん、そういうことは好きだったんだよね、
うん、
ちょっと不思議ですよね。なんかその、うん、あえてストレオタイプに言いますけどその芸術家気質とかアーティストっていうと、うん、なんか軍隊とかね、うん、一番相入れない感じしますけど、
だからアーティストなんだけどアーティストの中でもやたら偉くなりたい人いるじゃん。
ちょっとオーソリティね、
例えば
権威とか好き
な人、そうそうそう、日展で入ってなんかあれしたいとか、うん、
そっちか、
芸術家なんだけど国から勲章も欲しいみたいな、
うん、
そっち系、
まあ、プライドとかに高慢さがあって、そうですよね、
うん、でまあ軍隊に入ってただなかなかの活躍はするんだけど、うん、可視感には上がれないの、うん、なぜかっていうとやっぱり周りの人はよく見ていて、ヒトラーの上司はヒトラーには人を統率する力がないから、
うん、
こいつは可視化にさせてはいけないって言って結局跳ねられてんだよね、
うん、でも後であると思いますけど、いわゆる何度も、うん、まあ、1回上がりかけて結構跳ねられたり、うん、全部ありますよね、うん、なんかそれを乗り越えてんだからすごいですよね。
ただその度にね、なんか時代がいい方に動くんだよね、うん、時代がいいんじゃなくてね、時代が悪い方に必ず動くの、
うん、
でヒトラーは基本的にその時代が悪ければ悪いほど輝く人なのよ。
本当そうですよね。
すごい、ビックス、ビックスみたいですね、
時代は味方
に。そうそうそうそう、ビックス、
ね、これは分かりますかね、うん、皆さん分かりますかね。
そこが本当に怖いところで、時代がどんどん悪くなっていく中でヒトラーは輝いていくんだよね、
うん、
で第一次大戦は当然ドイツの敗北で終わるじゃん。
はい、
ドイツの戦死者204万人、悲しいことにもう食べるもの何にもなくなって、
はい、
戦争末期に餓死者が30万人生まれる、うんうんうん、だから第二次大戦の時の日本と一緒だよね、
うん、
で戦争が終わった後ヒトラーはこう考えるんだよね、なんで俺たちは負けたんだろう、いや俺たちドイツ人は強い、アーリア人は世界最高だと思ってるから、
うん、
それなのに負けたのは誰かが足を引っ張っていた、
うん、
足を引っ張っていたのはユダヤ人と共産党員だっていうふうに言うわけ、
うん
う
ん、これか、
なんかそう、本当ヒトラーってちょっと分かんないんですけども、なんかすごく盲目的というか、
うん、だから陰謀論なんだよね、
うん、
当時一番流行りの陰謀論をトランプみたいに何度も繰り返し喋る人、うん、だからヒトラーの演説ってもうパターンがあって、
うん、
今のドイツはひどい、
うん、
もう暗澹たる世界だ、我々の誇りはどこに行ったんだ、
うん、
でこんな風な状態にした第一次大戦 を敗北に導いたのは、
うん、
国際資本のユダヤ人とその共産主義者である、でそいつらを我々は倒して新しいかつての偉大なるドイツを復興するんだっていうのがもうお決まりのパターンの演説なの。それをされるたびにみんなうわーって盛り上がるわけ。でもこれさ、今の日本でぴったり合わない。
本当です
よね、今の日本は30年間全く給料が上がらない、
うん、
その世界のトップ2だったのに滑り落ちて来年にはインドに行かれて5位になる、こんなに悪くしたのは誰だ、
今の政府だ。
そうで、ヒトラーも当然ユダヤ人と共産党は嫌いなんだけど、反議会主義で国会とか政治家が大嫌いなの、
うん、
政治家のやつらはみんな金だけ取ってるだけで全然国民のために働いてないってことを毎回言うの、
うん、
あれ蓮舫は言ってないみたいな感じじ
ゃない言ってる
だからそこでもうやばくなるんだよ、なんかあれこれは日本でもあるのあるなって思っちゃうのよ。
確かに。
でそういう演説をこの30歳の頃に覚えるの、
なんかこうなんとなくその今聞くとすごい突拍子もないこと言ってるようだけど、うん、その当時の人たちにとってみればすごく庶民的で親しみやすいその思考だったっていう感じなんですかね。
だから移民が反対っていうのと一緒で、
うんうんうん、
その頃はドイツ人は強かったのに負けたのは外国の悪い勢力、ユダヤ人やその共産主義者のせいだっていうふうに誰かのせいにしたかった。
あ、だから今ではね、まあ、そういうの今の日本もありましたよね、まあ、トランプとかもそうだし、なんか国が貧しくなってってちょっとポピュリズムが台頭するとそういう一人分かりやすい人が出てきてスケープゴートいくつか決めたら取りやすいですよね。
そうそう、だからトランプの場合のスケープゴートはメキシコ人と中国人だったじゃん。でヒトラーの場合はユダヤ共産党議員だ、議会だったんだよね。でも今の日本だったら誰になる、韓国中国議会になるじゃん、
うん、
自民党と
韓国怖い怖い中国だけだっ
ていう。この間の
いや怖いよ、
ね、あの百田さんの何党でしたっけ、
う
ん、
あ
日本保守党。
でもそこまでガンみたいなとこまでいかないですよね、
うん、いかないね、日本はだってそこまで苦しいんじゃないもんまだ。
でもやっぱりその我々にも素養あるわけじゃないですか、その、うん、あの陰謀論に疲れるっていう、う
んうん、あるある。
ちょっと怖くないですか、
本当に。追い込まれた人間ってね、
うん、
だから僕らが逆にヒトラーがっていうより僕らが盲目的になっちゃう、う
ん、しかも大衆にものすごく人気があると日本人たちになびくじゃん、
う
ん、
一番でも危ないですよね、うん、分かりやすいもん
に。で実はね、この敗戦した後に、軍の組織に入るんだよね、
うん、
でそこで、ヒトラーはその軍人の組織の 中で演説の方法とか宣伝の方法とかを学ぶの。実は政党に行くんだけど、ドイツ労働者党っていうね、まあ、後のナチス党の前身のところに行くんだけど、うんうんうん、その軍の組織で30歳の時にあそこの政党の中を調べてこいっていう任務で初めて行
く、ね、あそうか。
この頃さ、ドイツ労働者党って党員50人しかいないんだよ、
ね、超パッとしてなかった、
ね、そうです
ね、居酒屋でクラマイトとか
弱小反ユダヤ極右政党なのよ、
うんうん、
ただここに行ってヒトラーは目覚めるんだよね。あ、これは俺が入っていけば自分のものにできるって。
なんか何なんだろうえ、ちょごめんなさいね、うん、ここでその、うん、自分も、まあ、政党っていうかその入るわけじゃないですか、うん、その国運営側というか、うんうん、でも嫌ってるわけですよね。
違う、
目的のためなら手段選ばなそうじゃん。
目的は、
そういうこと、
演説の中での目的は、うん、反ユダヤ反共産プラス反議会だから、
うん、
要は議会制の民主主義みたいなこと嫌いなわけ、
うん、
で独裁制をやりたいんだよ。もうこの頃から。
そうか、
そう。
え、でもその思考ってどっから生まれたんですか。だってそんなことを純粋に、ね、生まれた時から俺は独裁者になるぞみたいなのってい
やでもアーティストだから彼にとっての純粋性がそこにあるんじゃない。
ああ、そういうことか。自分の思い通りの世界を描きたいみたいな、そういうことですかね。
でしかもさ、うん、悪いことに、これね、オーストリアっていうのがドイツの辺境のちょっと外れじゃん、さらに、
うん、
でこの頃のミュンヘンとベルリンっていうのが、でベルリンが中心なのよ、
うんうんうん、
そうですよね。
そうで、いつも暴流だったミュンヘンからベルリンの議会を倒して、うん、ミュンヘンの人間が独裁でドイツを全部取るんだっていうのが、またここら辺もうまくできててね、うん、大阪生まれ維新の会みたいな感じなのよ。大阪生まれで東京の議会全部ダメだから俺たちが全部さらってやる、でよくするんだ。
後から振り返りを完全に解説できますね、
そう、怖いね。
そういうことなの
か。これ、
あ、どうぞ、うん、いいよ。
いや、さっきね、イラさんがそのちょうどそのドイツ労働者党に入る前というか直前ぐらいにね、あのその候補宣伝とか弁説を学んだってありましたけど、そうするともちろん才能あったんでしょうけど、やっぱりヒトラーね、最大のここまでのし上がった一つのものってやっぱりその弁説力というか、それがあったと思うんですけど、どちらかというと後天的にじゃあ身につけた感じ。
いや、もともとさ、ドイツ人のなんかロマン主義みたいなのって、こんなのがこんな大きくなっちゃうんだよね。ニーチェ読んだ、
ビッグマウス、
ニーチェのザラトストラとか読むと分かるんだけど、ものすごくね、なんかファンタジックなの、
うんうんうん、
ドイツ人ってあんなにガチガチに固くてさ、時間原始で、ほらサッカーの話あるよね、日本人が言って一番うまくはまるのはブンデスリーガーだって、
ね、似てるって言いますよね。
そう、時間に正確で規律正しくて、
うんうん、
で自分で言われた任務を身を粉にして頑張る、だからハセブみたいなのがドイツに合うっていう、
そうですね、
そこの部分の反面、ものすごくファンタジックなところもあるんだよね、ドイツ人って。
それはちょっと日本人と違いますね。
でも音楽を聴けばわかると思う。ブラームスとかワグナーとか聞くと、
あ、確かに、
ものすごいなんかもう妖精や神々の世界で、ものすごく装飾の多い音楽でっていう、僕はそっちの方がちょっと苦手なんだけど、
そうなんだ、
うん、でもその感じがねあるので、なんかドイツ人のなんかこの二面性が出てるかな。
確かになんか、そうですね、本当今日も多分そういう話でしたけど、ひとくりにできないですよね。なんか二面性がすごいある人ですよね。
あるね。ただ基本的にあるのは、その自分が満たされなかった青春時代への怒りで三番、
うんうんうんうん、
自分のことを評価しない人間への怒り、
うん、
それと偏見に生まれているっていう、だから中央に行きたいっていう強烈な上昇志向と怒りがある人だなって僕は思うけ ど、
なるほど、
まあ、この後はね、あのいかに青春世界に入ってから伸びていくかなので、
うん、
まあ、ちょっと無料分はここら辺まで
聞くんだけど、まだ無料分か、
今の話で言えば本当こういう子だと思う、うん、成績が悪くて絵も下手だった、
うん、
その芸術家になりたい男の子が軍に入ってなんかキリストとかに目覚めて、そしてその時代の陰謀説に乗って、陰謀論に乗っかって反ユダヤ反共産でわーって演説をして、自分の言葉の力で人を魅了していくっていう、
うん、
だからこれ日本でも今でもあるよなって本当に
思う。あるある、
なんか切ないし、ちょっとダークな成功パターンですね。
うん、
はい、ということで、はい、まだまだね、この後話が続きますが、ここでじゃあお便りご質問お願いします。
はい、ビーフビーフさん30代男性からいただいています、
はい、
第222回運は遺伝するのかの特集ありがとうございました。
お、
念願のオトラジ×行動遺伝学の特集だったので個人的に大変興味深かったです。遺伝学の話は遺伝が全て、いや環境が全てと自己啓発本のように単純化されがちですが、そうならず内容が深まっていくのがさすがオトラジのお三方と見ていて嬉しくなってしまいました。 15年後も毎週木曜日にオトラジを見ていたいので、皆様におかれましてはこれからも心身ともにご自愛ください。
なんで15年なんだろうね。
なんで出したっけ、なんか言ったのかな。とりあえず
そのくらいやってほしい。
39年ってこと。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次質問いきたいと思います、はい、おにぎり大好きさん30代男性からいただいています、
はい、
200回突破おめでとうございます。いつも本の話から経済恋愛に関するトピックスなど幅広いジャンルを網羅されており大変勉強になっております。さて読書に関してちょっとした質問ですが、本を読んだ時の場所やシチュエーションと結びついていて、ある読書体験が深く印象に残っているといった経験は皆さんにありますか？私はいつも旅行先に小説を持って行ってふと空いた時間に読むのが好きです。ホテルでワインをしこたま飲んだ後に半ば酩酊状態で夢の旧作のドグラマグラを読み、
なるほど、
もしかして自分はまだこの世に生まれていなくて現在ここにいると思っているのは錯覚なんじゃないかと不安な気持ちになりましたが、酔いが覚めると気分がすっきりしていました。もし皆さんも読書時の印象的なエピソードあればぜひともお聞かせくださいということなんですが、何かありますか？
あるね。僕も、うん、読んだそのシチュエーションすごい覚えてる。だから例えば共通一次試験の、まあ、国立大学の受験の前の日にめちゃめちゃジョセフ・ヘラーのキャッチ22っていうものすごく皮肉な反戦小説があるんだけど、
うん、
それが面白くてそれをずっと読み続けていたなと覚えてるな。
早川さんもあります？
逆にすぐ出てこないですね。やっぱりでもその逆にシチュエーションであの人生のこういう時、例えばこのカフェにいたなとか、うん、そういうことは覚えてるんですけど、どの本でこれっていうなんか
香りのような。そんなに山のようにあるわ。3体を読んだのは沖縄のリージェンシーかな、ホテルの。
へー、
うん、いやだからそこが違うんすよ。
いやめちゃ覚えてる。
マーさん
は？私覚え
て探せば出てくる気するけど、なんかすぐ出てこない。
でもそんな大した話じゃないですよ。なんかあの何でしたっけ、さくらっていう本 を家 の布団の中に入って、うん、読んでて泣きながら笑いながら読んでたっていう。
さくらってどんな話？
家族物語なんですけど、その家族がバラバラになっちゃってそれを犬が救うみたいな話なんですけど、うん、
あ思い出した。
ああ、
いや、イラさん本人があれだけど、ほらあのあれです、僕ちょうど10年前に年末に、ね、熱出して布団の中でたまたまイラさん元気かなと思って、あのイラさんの本純愛のセックスなしに、
ミオ
カ、ミオカじゃなくて、
セックスなし、
ああなんだっけ、
2015年頃
ね、オネスティ、
オネスティ、オネスティを読んで相田さんにちょっと久々に会おうかなって、そっから会ってオトラジが生まれたかも。布団の中で、ね、うなされながらオネスティ読んでたみたいな、
ちょっといいね、
はい、そっから、う
ん、まあさ、本なんてさ、この人みたいにワインで酔っ払ってるとか熱があるとか、
そう、
誰よりに読むのがいいのよ。
あ、いいのか、やっぱ
あの全然そのものすごい正座して頑張って読むみたいなのは全然違うのよ、本で。いやあるな、いろいろ、もう夢のように覚えてるわ。
そう、
またじゃあちょっとね、機会にそんな話をたっぷりできればと思いますが、さあここで番組からお知らせです。私がですね、人生を豊かにする一冊を書いた著者のお話を、まあ、届けようということでですね、いろんな本の著者に直接、お話を伺ってきてるこのオトラジのスピンオフ、著者の声、早森でもう21人目ですね、21人目、はい、英語ただ全ての悩みを量が解決するのですね、共著者の酒井邦秀先生にですねお話を伺ってきました。なぜ暗記努力我慢ゼロで英語力が伸びるのかという
何それ、
夢のような、ね、話なんですけども、まあ、非常に根拠がありですね、実際まあ英語をこれで要所どんどん読めるように僕もちょっとなりつつ楽しんでるところなので、まあ、その面を含めて伺ってきましたので、こちらリンクも貼っておきますので、こちらも、ぜひご覧いただけたらと思います。ということでこの後本編ヒトラですね、続きは4通りご視聴方法がございます、YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、Apple Podcast サブスクリプション、そして audiobook.jp いずれかの方でご視聴いただけたらと思います。それでは後ほど本編でお目にかかりましょう。
はい。